ただいまより2023年2月5日高胆節第7手術礼拝を御前にお捧げいたします。招きの言葉、聞け、神の御声の轟きを、その口から出る響きを。賛美歌15番を賛美しましょう。
祈ります。私たちを招いてくださる父なる神様、あなたに招かれて礼拝を捧げます。礼拝は感謝の心を捧げる時です。私たちを感謝することができるように、あなたは多くの恵みを与えてくださっています。この命、日々の糧、衣服、住まい、愛することのできる人、その他あらゆる喜びと楽しみ、そして試練を通して与えられる学びと成長、あなたは偉大な知恵と深い愛で私たちに数えきれないほどの恵みを与えてくださり、愛してくださっています。それゆえに私たちはこのようにして礼拝を行い、感謝を捧げることができます。礼拝とはなんと素晴らしい恵みでしょうか。この美しい技へと招いてくださったことを深く感謝いたします。あなたに感謝し、あなたの御業を賛美させてください。私たちは恵みと愛に満たされていながらも、それに気づかず忘れ、不平不満で心を満たしてしまいます。神様のお力を小さく思い、人間を恐れてしまいます。永遠の命を見失い、死の暗闇と絶望の淵を見つめてしまいます。愚かな私たちを憐れみ、お許しください。聖霊の照らしによって神の光を見つめさせてくださいますように、天からいつも語ってくださる御声に気づき、耳を傾けることができるよう、聖霊によって塞がった耳を開いてくださいますように。疲れている人がいます。仕事、生活、家族の世話、人との関わり合い、生きることにくたびれてしまっている人に、今日も聖書を通して疲れを癒し、活力を与えてくださいますように。失敗して立ち上がれなくなっている人の膝を強くし、もう一度立ち上がらせてくださいますように。前を向き、天を目指して、希望の光の中を進んでいくための力を、この礼拝を通して与えてくださいますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
聖書を拝読いたします。本日与えられた聖書の箇所は、旧約聖書箴言3章1節から8節、新約聖書ルカによる福音書8章4節から15節です。最初に旧約聖書箴言3章1節から8節、旧約聖書の993ページ上の段です。我が子よ、私の教えを忘れるな。私の戒めを心に収めよ。そうすれば命の年月、生涯の日々は増し、平和が与えられるであろう。慈しみと誠があなたを離れないようにせよ。それらを首に結び、心の中の板に書き記すがよい。そうすれば神と人の目に好意を得、成功するであろう。心を尽くして主に信頼し、自分の分別には頼らず、常に主を覚えてあなたの道を歩け。そうすれば主はあなたの道筋をまっすぐにしてくださる。 自分自身を知恵あるものと見るな。主を恐れ、悪を避けよ。そうすれば、あなたの筋肉は柔軟になり、あなたの骨は潤されるであろう。次に、新約聖書、ルカによる福音書、8章4節から15節。新約聖書の118ページ、上の段です。大勢の群衆が集まり、方々の町から人々がそばに来たので、イエスは例えを用いてお話になった。種をまく人が種まきに出て行った。まいている間に、ある種は道端に落ち、人に踏みつけられ、空の鳥が食べてしまった。他の種は石地に落ち、芽は出たが、水気がないので枯れてしまった。他の種は茨の中に落ち、茨も一緒に伸びて押しかぶさってしまった。また他の種は良い土地に落ち、生え出て百倍の実を結んだ。イエスはこのように話して、聞く耳のある者は聞きなさいと大声で言われた。弟子たちはこの例えはどんな意味かと尋ねた。イエスは言われた。あなた方には神の国の秘密を悟ることが許されているが、他の人々には例えを用いて話すのだ。それは彼らが見ても見えず、聞いても理解できないようになるためである。この例えの意味はこうである。種は神の言葉である。道端のものとは、御言葉を聞くが信じて救われることのないように、後から悪魔が来てその心から御言葉を奪い去る人たちである。石地のものとは、御言葉を聞くと喜んで受け入れるが、根がないのでしばらくは信じても試練に遭うと身を引いてしまう人たちのことである。そして茨の中に落ちたのは、御言葉を聞くが途中で人生の重い煩いや富や快楽に覆い塞がれて、実が熟するまでに至らない人たちである。良い土地に落ちたのは、立派な良い心で御言葉を聞き、よく守り忍耐して実を結ぶ人たちである。子供説教。
皆さん、ハレルヤ。はい、よく来てくださいましたね。それでは一緒に聖書の話、今読まれた聖書の話を見ていきましょうか。それが、あ、出ましたね。はい、それでは、あ、これは何の話か、さっき読みましたね。はい、ある人が畑に種をまきました。早く出て大きくなれ、すくすく伸びて豊かに実れ。こういうね、まき方どうですか、今しますかね。ね、これ種まいてるんですよね。え、投げてまいてますね。そしてここに畑があるんですけど、こういうまき方をするとやっぱりね、ばらつきがあって、あ、こっちは道がある、あっち側は何か畑以外のところある、あ、ここに何かトゲトゲしたものが生えてますね。けれども、まいている間に畑から飛び出してしまった種があります。そうです、道端ですね。鳥が来ています。早速、あ、ごちそうだと思って食べてます。種がすっかりなくなってしまいますね。こっちでは一生懸命それでも撒いていますよ。さあ、2番目の種は石だらけのところに落ちました。 まあ一応芽は出るんですけれども、土が少ないのですぐ枯れてしまいました。そのうちお日様が昇るとこうやって枯れるわけですね。はい。そして3番目の種は茨の中に落ちました。あ、ここは土が柔らかくて伸びそうだと思ってたんですが、茨の方が覆いかぶさってしまいました。伸びて、そしてやがて枯れていく。ダメですね。なかなか難しいですね。こういう話をですね、はい、でだもう取れないのかなと思ってたらですね、良い土地に落ちた畑に落ちた種があって、そしてたくさんの収穫をもたらした、100倍の実りがあったというんですね。はい、喜んでますね。でこういう話をイエス様がなさったっていうんですね。有名な種まきの例えですけれども、でそれがどういう意味があるのかということですが、お弟子さんたちが聞いてみたんです。どういう意味でしょう。そうすると弟子のイエス様がおっしゃいました。種とは神様の言葉です。そして種が落ちた場所はそれぞれ人の心です。最初の種は心が固くなな人のところに落ちました。その人は神様の言葉を聞いても受け入れようとしないので、すぐに悪魔がやってきて大事な言葉を奪っていってしまいました。2番目の種は信仰が浅い人のところへ落ちました。そのような人は神様の言葉を聞いてすぐに分かったと言いますけれども、根っこがないため辛いことや困ったことがあるとすぐに神様を信じるのをやめてしまいます。こっちは道端じゃなくて石地の方ですよね。さっきのが道端ね。こっち側は茨の方ですね。3番目の種は意志の弱い人のところに落ちました。その人は神様の言葉を聞いて受け入れますけれども、お金や楽しみなど誘惑という名の茨にぶつかるとすぐに心が負けて実を結ぶことができません。あ、こっちの方に心が行っちゃってるわけですね。はい。そして良い畑とは神様の言葉を素直に受け入れて守る人のことです。イエス様はそう言ってぐるっとみんなを 見渡しました。その人は神様の言葉を受けて100倍の実りがもたらされます。誰でもこのように素直に神様の言葉を受け入れ豊かに実らせるものでなければ神様の国に入ることはできないのです。そう書いてありますね。豊かに実りがもたらされる、神様の言葉を受け入れるとそうなるんだということだそうですね。はい。で、誰でも素直な心で神様の言葉を受け入れなさい。そして信仰の実を実らせなさい。そうすれば神様の国はどんどん広がっていくのです。そこに集まった人々は子供も大人も弟子たちもイエス様の言葉に大きくうなずきました。神様の国のお話だということなんですってね。はい。いかがでしょう。こういうお話をねされた。で、節分なんですけどね、日本では豆まきの習慣がありますね。節分はいつでしたっけね、昨日ね、一昨日になりますか。一昨日ね。そうですね。はい。もうこういうね、季節の入れ替わりの時だから体調悪くなっちゃうとかあるでしょ。花粉症の方ちょっとおられますね。大変ですね。はい。ね、まあそういうね、季節の変わり目っていうのは体壊しやすいとかいうことがあって、ね、悪いものがやってくるんだと、まあ、それを退治しよう。何で退治するか。豆で退治しようと。どうして豆なんですか、ね、豆は栄養がありますよね。栄養が詰まっています。で力があります。だからそれで、ね、やっつけるんだということだそうですね。でキリスト教、これはどうなんでしょう。教会では、ね、教会では豆まきはしますか。ね、しないですけどね。でも、ね、似たことがあるんですね。これほら豆まきに似てるでしょ豆まきならぬ種まきなんです これね、似ているな。この御言葉の力で、御言葉ですよね、種はね。御言葉の力で、ね、神様の御言葉で悪いものと戦おうじゃないかということですね。聖書でもこういう教えがね、イエス様によってなされているわけです。これは豆ですけどね、これ豆は実は種なんですよね。これをまいたら種になるわけですよね。そしてそこから100倍の実りがもたらされる。それが神様の約束ですね。はい。ですから私たちは豆をまく以上に神様の言葉を大切にしたいですね。はい。それではお祈りしましょう。天の神様、まだ寒いですけれども、だんだんと良い季節になるでしょう。私たちの心もだんだんと種のように成長していくことを信じさせてください。子どもたちもすくすくあなたによって伸びていきますように。そしてあなたに向かって神の子供として伸びていきますように。このお祈りをイエス様のお名前によってお捧げいたします。アーメン。
詩編を購読しましょう。詩編147編1節から11節まで。購読詩編の164ページ上の段です。回収の皆さんは太字のところと二文字下がったところをお読みください。詩編147編。ハレルヤ。私たちの神を褒め歌うのはいかに喜ばしく。
神への賛美はいかに美しく心よいことか。
主はエルサレムを再建し、イスラエルの追いやられた人々を集めてくださる。
打ち砕かれた心の人々を癒し、その傷を包んでくださる。
主は星に数を定め、それぞれに呼び名をお与えになる。
私たちの主は大いなる方、御力は強く、平地の御業は数知れない。
主は貧しい人々を励まし、
逆らう者を地に倒される。
感謝の捧げ物を捧げて主に歌え。
掛け事に合わせて私たちの神に褒め歌を歌え。
主は天を雲で覆い、大地のために雨を備え、山々に草を芽生えさせられる。
獣やカラスの類が求めてなければ食べ物をお与えになる。
主は馬の勇ましさを喜ばれるのでもなく、
人の足の速さを望まれるのでもない。
主は望まれるのは主を恐れる人、主の慈しみを待ち望む人。賛美歌234番 A を賛美しましょう。 説教聞く耳と題して八木博士牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
聞く耳のあるものは聞きなさいと主イエスがおっしゃいました。ルカによる福音書8章8節に記された言葉を心に留めながら、本日与えられた箇所全体を共に読んでいきましょう。聞く耳のあるものは聞きなさい。主イエスは大声でそう言われたと言うんです。大声には強い思いがありますね。ぜひ聞いてほしいと思いながら語っておられるんです。先週の主日礼拝は渡辺正夫先生をお招きして説教をご担当いただきました。何人もの方が恵まれました、力を与えられましたと感想を述べてお帰りになりました。私も同じ思いでした。渡辺先生は私が新学生の時に指導してくださった所属教会の牧師でした。渡辺先生を通して語られる聖書の解き明かしによっていつも霊的に養われていましたし、こんなふうに人に力を与えられる伝道者に私もなりたいという志を強められながら新学生として礼拝に出席をしていました。でも渡辺先生のようにはどうしたって慣れはしないという思いも持ちながらですね、私はなんとか伝道者の一人としていただいて30年が過ぎました。こんな自分が伝道者として今過ごせてきた、過ごせるのは、実に主の憐れみによるものでしかないと思っています。新学生の時からあまり成長できていないと自覚していますし、学び直したいことも多くあります。そのような思いの中でもう一度渡辺先生の説教を聞きたいと願い、随分前から調布教会においでいただけるようにお願いをしてきましたが、先生はご高齢でいらっしゃり、一昨年にはご体調を崩されていました。また今回も最も寒い時期でありまして、最強寒波まで襲来してきている中でしたから、実現するだろうかなと心配していたんですけれども、主のお守りのうちに先生をお迎えすることができました。礼拝堂にご案内すると、渡辺先生は私にマイクを確認させてほしいとおっしゃいました。この聖壇にお立ちになって礼拝前にマイクを確認されて着席されたんです。語る言葉がしっかりと届くようにするためにできる限りのことをしようとされている姿勢を感じました。そして礼拝が始まりますと力強いお声と解き明かしをお語りくださったのです。渡辺先生のぜひ聞いてほしいというお気持ちが現れ出ていた説教だと思います。私は新学生の時に聞いていたのと同じように大きな感動を与えられました。きっと皆さんもそうでいらっしゃったと思うのです。主イエスも聞く耳のあるものは聞きなさいと大声でおっしゃいました。やはりぜひ聞いてほしいと思ってお語りになっていたからです。誰に聞いてほしかったのか、8章4節では 大勢の群衆が集まり、方々の町から人々がそばに来たので、彼らに対して教えを語られたのでした。19節以下では、主イエスの肉親である母や兄弟たちが訪ねてきていたことが記されています。肉親たちは優先的に主イエスに近づけるものと思っていたようですが、主は彼らを特別扱いなさいませんでした。そして、私の母、私の兄弟とは、神の言葉を聞いて行う人たちのことであるとおっしゃったんです。それは、主イエスが神の言葉を聞こうとするすべての人々に、神の家族になってほしいと願っておられたからでしょう。血のつながりがなくても、神の言葉によって家族になることができる。神の言葉とは、それほどに強い力があって、強い絆を作るのです。だからこそ、主イエスは、神の言葉を聞いてほしいと強く願っておられたんですね。この時に語られたのが、種をまく人の例えです。11節には、種は神の言葉であると説明されています。主イエスは説教を通して神の御言葉を種をまくようにして、大勢の群衆に対してお語りになったのでした。種をまく人の例えは、主イエスの教えの中でも代表的な教えの一つです。種をまく人が種まきをした。当時のパレスチナにおける麦の種まきを思い浮かべると良いと思いますけれども、袋に入れた種を手でつかみ投げるようにしてまき、それから耕すんです。そのような種まきの様子が語られています。けれど、そのような巻き方では、良い土地だけではなくて、道端、石地、茨の中にも種が落ちてしまう。そこに落ちた種は成長できずに無駄になってしまいます。しかし、良い土地に落ちた種は順調に育って、100倍の実を結ぶというんです。主イエスも神の言葉をお語りになった。大勢の群衆がそれを聞いていたんです。彼らは聞く耳のある者として、主イエスのお気持ちに応え、御言葉を聞いていたんでしょうか。良い土地が種を受け入れるようにして、御言葉を聞いたのか。それとも、道端、石地、茨地のようにして、御言葉を無駄にしたんでしょうか。私たちはどうでしょうか。この主イエスの切実な思いが込められた御言葉をきちんと聞き取っているのでしょうか。聞く耳のあるものとして聞き取っているのでしょうか。主イエスの弟子たちも御言葉を聞いていました。弟子たちは聞く耳のあるものとして主イエスの種をまく人の例えをしっかり聞き取ったんでしょうか。9節ではこう書いてあります。弟子たちはこの例えはどんな意味かと尋ねた。弟子たちもこの例えがよくわからなかったようです。そうであれば群衆もわからなかったんでしょう。例え話は日常生活の中で農夫が種まきをしている様子ですからよくわかるんですけれど、それにどんな意味が込められているのかがわからないんです。主は言われます。あなた方には神の国の秘密を悟ることが許されているが、他の人々には例えを用いて話すのだ。それは彼らが見ても見えず、聞いても理解できないようになるためである。主イエスの例え話は 一般の例え話とは異なる。普通例え話というと、あることを分かるようにするために用いるのが例えですね。けれども主イエスの例え話は、それが何を表すためか分からなくするために用いられるというんですね。十節の、彼らが見ても見えず聞いても理解できないようになるためというのは、イザヤ書6章9節からの引用です。イザヤが神によって預言者となるように命じられたときに、この言葉を聞かされたんです。イザヤが神の言葉をこれから人々に語っていく。しかしそれは、彼らが見ても見えず聞いても理解できないようにするためだと言われたのです。神の言葉を語ることによって、聞こうとする人とそうでない人に分けられるからです。神の国に入ることができる人とそうでない人が分けられる。しかし主イエスの例え話は、群衆も弟子たちもその意味が分からなかった。そうであるなら、みんな神の国に入ることができないのか。ところが主イエスは弟子たちには、あなた方には神の国の秘密を悟ることが許されているとおっしゃるんです。分からなくても主イエスと共に歩んでいる弟子たちは、例えに込められた神の国の秘密が分かるようになる。神の国の秘密とは一体何なんでしょうか。主イエスは弟子たちには例えの説明をお語りになっているんです。種は神の御言葉、種がさまざまな土地に落ちるように、御言葉もさまざまな人々に語られます。道端に落ちた種は、人に踏みつけられたり鳥に食べられたりしてすぐにダメになる。これは御言葉をまともに聞こうとしていない人であって、聞いても右から左に抜けていってしまうような聞き方をしている人ですね。石地に落ちた種は、芽は出るけれど土に根ざすことができず枯れてしまう。これは御言葉を聞いたときにはすぐに受け入れるけれど、試練に遭うとすぐに信仰を捨ててしまう人々のことです。茨地の種とは、根を土の中で伸ばすけれども、茨も一緒に伸びて覆い塞がれ無駄になる。そのように御言葉を聞いて信仰生活に入るけれども、人生の重い煩いや富や快楽に塞がれてしまい、信仰を失ってしまう人のことです。そして良い土地に落ちた種とは100倍に実を結ぶ。そのように立派な良い心で御言葉を聞き、よく守り忍耐して信仰を守る人たちのことだと主はおっしゃる。その人は収穫の喜びを祝うようにして、神の国の祝宴に招かれ喜び祝うことができるんです。この説明を聞いて弟子たちは何を考えたんでしょうか。私たちもこの説明を聞いて一体何を考えるのでしょうか。自分はどの土地だろうかということではないでしょうか。皆さんに聞いてみましょう。四つの土地の中で自分はこの土地に近いかなと思うところに手を挙げてくださいね。自分は道端のようだと思う人、手を挙げてください。おられない。おられない。よかった。自分は石地のようだと思う人は手を挙げてください。おられない。あ、おられましたね。はい、ありがとうございます。自分は茨地のようだと思う人は手を挙げてください。あ、茨地が多いですね。そうですか。はい、ありがとうございます。正直だと思います。自分は良い土地のようだと思う人は手を挙げてください。これもおられない。なるほどね。 洗礼を受けて教会に通っている方はね、もう御言葉を受け入れているということです。信仰生活をしようとしているということですから、まあ、少なくても道端ではないでしょうね。自分がこう近いと思うところにですね、石地と茨地っていうのがあるんですね。茨地一番多かったですけれども、まあ、そういうことあるでしょうね。そして自分は良い土地だとこう言い切れる人もまた少ない。ここにおられなかったんですよね。御言葉を受け入れて洗礼を受けたけれど、良い土地のようにイエス様がおっしゃるには、立派な良い心で御言葉を聞いているか、大切に育てているか、それは確かに自信はありません。そう思うのが私たちです。試練や誘惑があっても、忍耐して教えをよく守り続けているか、自分ではどうもそうじゃない、だから自分は良い土地だとは言えないんだ、まあ、これは正しい感覚だと思います。逆に私こそが良い土地ですって手を挙げられたらですね、ちょっとあなた考え直した方がいいんじゃないですか。言わなきゃいけないんですね。だけれどもですね、良い土地は誰もいませんでした。ここには本当それでいいんですか。自分は良い土地ではないということになったらですね、御言葉をじゃあ全部無駄にして神の国の喜びに預かれないことになってしまう。もう長府教会全滅するわけですね。多くの人が滅びるままになってしまう。世の中もまた全滅していくでしょう。こう種をまく人の例えは、そういう聞き方で本当に良いんでしょうか。四つの土地に従って、まあ、四種類の人に分けるというよりも、こういうふうにしてはどうでしょう。一人のうちに四つの性質があると考える。その方が良いのではないか。御言葉を受け入れられる時もあるけれど、受け入れることができずに無駄にしてしまうこともある。まあ、それが現実の姿でしょう。私たち人間が完全な良い土地として生涯を貫くことは不可能です。そうすると、やはり私たちは良い土地としての収穫に至ることはできないのではないかと思えてくる。一体誰が実を結ぶ良い土地になれるんでしょうか。そんな人はいないと気づかされていく。主イエスは私たちを絶望させるためにこの教えを語っておられるのではないのです。この箇所が置かれている8章の冒頭にはこう書かれています。すぐその後イエスは神の国を述べ伝え、その福音を告げ知らせながら町や村を巡って旅を続けられた。主イエスは福音を告げておられるんです。福音は幸いの知らせです。罪深くて信仰も弱い私たちが救われるために、主イエスは福音を告げてくださって、あなたも救われます。あなたでも神の国で喜び祝うことができるんだよ。それを告げるために御言葉を語っておられるんです。そうだとすると、私たちは一体何を聞き落としているのか。種まきは人間の技としてばかり考えようとするときには、私たちは自分が道端、石地、茨地の性質を持っていて、良い土地になりきれないものであることを思い知らされる。そのことによって絶望するしかできなくなるのです。そこで主イエスがおっしゃる神の国の秘密を悟らねばなりません。種から実りをもたらすのは人間ではなくて神様なんですね。種まきは神の技なんです。種まきが人間の技だと思っていると、この種例えがわからなくなってしまいます。 種には命が入っている。命は神様のものです。そこから実が育つ。それは人間の力の範囲を超えていることですね。種に命を与えるのは神の技。実りをもたらす良い土地が道端や石地や茨地と異なる点はまた耕されるということです。耕すのは農夫である神様なんです。どんな道端でも石地でも茨地でも神が耕してくださるところは良い土地に変わるのです。この例えは神の国の例えと言い換えて良いでしょう。神の国は私たち人間をその収穫といたします。神は私たちがどんなに罪深く悪い道端でも石地でも茨地でもそこに種をまいてくださる。その種とは神の言葉です。ヨハネ福音書の冒頭には言葉とは主イエス・キリストご自身であると書かれています。神が農夫としてイエス・キリストという種をこの世にまいてくださったんです。主イエスは神の言葉を聞かない人たちばかりの中でただ一人良い土地として立派な良い心で父なる神の御言葉を聞きよく守り忍耐して実を結ばれたのではないでしょうか。そのような良い土地であり良い種であるキリストを私たち人間が十字架にかけて殺し無駄にしてしまったかのように思われた。ところがその種は復活して弟子たちをキリスト者にしました。その種は教会を建てました。その種は伝道者を生み出し御言葉を世の人々に語り続けるものとしてくださったのです。主イエスはこのようにもおっしゃっていました。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。主イエスが一粒の麦となって死んでくださったからこそ私たちは罪による滅びから救われ天に収穫されるのです。本日の箇所の直後16節以下に灯火のたとえという教えがあります。灯火を灯してそれを器で覆い隠したり寝台の下に置いたりする人はいない。入ってくる人に光が見えるように燭台の上に置く。隠れているものであらわにならないものはなく、秘められたもので人に知られず公にならないものはない。灯火は隠すものではなく、燭台に置くべきものだという例え、そして隠れているものは公になるという例えです。この例えの中で18節にこう言われている。だからどう聞くべきかに注意しなさい。聞く耳のある者は聞きなさいと8節で言われた御言葉に通じるのです。つまり種をまく人の例えと灯火の例えはつながっているということなんです。灯火の例えは例え話ですから、この話によって他に意味するメッセージが込められている。やがて誰もが見えるような光を輝かす存在がある。隠されていても明らかになるのです。それは何か。神の国です。十節で主イエスがあなた方には神の国の秘密を悟ることが許されているとおっしゃっているように、灯火の例えも神の国の例えなんです。したがって種まきの例えも隠された国がやがて世界を支配することになるということを表すための教えです。私たち人間がどんなに罪深くても神の国は必ず この世界に光り輝き、神の栄光を表すものとなる。私たちがどんなに罪深くても、信仰が弱くても、種を無駄にしてしまうようなものでも、それでも神の種まきは100倍の実りをもたらすというのです。だからこそ、この力強い喜びの中で生きてほしい。主イエスが大声で叫ばれるのです。私たちは人間の限界にぶつかってくよくよして生きてしまいますね。もったいないことなんです。神が主イエスという力強い種をまいてくださったんですから、この世界は絶対に神の国になる。私たちは必ず幸せになれるのです。この福音を聞くことができるものになりたいです。お祈りをいたします。天の神様、あなたの御子イエス様は、聞く耳のあるものは聞きなさいと大声で聞かせてくださいました。神の国がこの世界を、この私たちを包み込むことを信じるようにするために、あなたが蒔いてくださった一粒の種である主イエス・キリストは、死んで復活し豊かな実りをもたらしました。この力強い種から神の言葉が告げられています。種まきが行われています。その神の力強さを信じさせてください。神の言葉をしっかりと聞き、神の国で永遠の幸いに生きられることを信じて、明るく強く生きてゆけますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌21の53番を賛美しましょう。 徒信条によって信仰を告白しましょう。使徒信条は修法の表紙とホームページにあります。使徒信条、私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きているものと死んでいるものとを裁かれます。私は聖霊を信じます。清い行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。献金に引き続き感謝の祈りをしていただきます。
父なる神様、今日は穏やかな日曜日の朝に礼拝に来ることができて感謝いたします。今日八木先生よりもより御言葉を取り継いでいただきました。招かれた、まかれた神の技を聞き信じて受け入れることの大切さを知りました。そして今苦しい中でも、中にいらっしゃる方々にも神様の恵みがありますように。今日礼拝に出席できなかった方、オンラインで礼拝を守っている方にも同じ恵みがありますように。私たちに与えられた少しばかりのものですがを献金いたします。神様の御用のためにお使いください。この祈りをイエス様のお名前を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
主の祈りを祈ります。主の祈りは修法の表紙とホームページにございます。主の祈り、天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものならえばなり。アーメン。正英賛美歌21の28番を賛美して、続けて八木博士牧師より祝祷をしていただきます。
救いが実を結ぶように、恵みの御業が芽生えるように、私は主それを創造する。主の光の中を歩みなさい。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方にあるように。アーメン。
報告をいたします。週報の裏面をご覧ください。本日の予定、礼拝後蒙恩交流がございます。蒙恩交流後、教会学校教師会があります。また祈祷会2月8日水曜日13時30分、ヨハネの黙示録12章1節から6節、また街道清掃2月11日土曜日10時からございます。牛尾和子さんの納骨式が2月11日土曜日15時から牛尾さんのお家の墓所でございます。どうぞ皆さんもお祈りください。次週の予定、2月12日高胆節第8手術です。出席対象は1月から6月生まれの方です。次週の礼拝後、楽しく賛美する会がございます。そしてその楽しく賛美する会の後、15分間信頼者求道者の会がございます。そしてその会の後、定例役員会がございます。音響映像配信講習会2月18日土曜日14時から、講師井上幸喜さんで行われます。その他、渡辺正雄先生よりご著書老いて聖書に聞くを教会図書に贈呈していただきました。購入を希望される方は、申し込み用紙が、受付にありますので、祈り心を高く上げよう、新たな旅立ちに向かう の申し込みができますので、どうぞ希望される方はご記入ください。主日礼拝は誕生月別に、2グループに分けて出席を可能とします。都合による変更は可能です。教会員以外の方はいつでも出席可能です。2月19日7月から12月生まれ、2月26日、1月から6月生まれ、3月5日、7月から12月生まれと、3月が誕生月の方の出席が可能です。その他に何か、
今ご説明ありましたけど、音響映像配信講習会が2月18日土曜日の午後2時からここで行われますけれども、先にご案内したように一応、配信をしているんですけれども、ソフトとハードと両面の知識が必要であることを非常に痛切に感じておりまして、それを中心とした今までのエラーも含めた対応をいかにしていくかみたいなことも含めた講習会ですが、これは今担当いただいている方だけではなくて、もしこういうことに興味のある方、あるいは様子見て場合によったら一緒にやりたいと思っている方もいらっしゃいましたら、ぜひ、ご参加ください。喜んで、お受けいたしますので、よろしくお願いいたします。それから、月本委員の方からもちょっとご案内させていただきます。30くらいの今、御言葉が原稿が集まっておりますけれども、先ほどちょっと礼拝前にも、頭の中に原稿はあるんだけど締め切りが今日なんで迷ってるって方もお聞きしたんで、 そういう方は迷わずにどうぞ多少遅れても大丈夫と思いますのでお出しください。よろしくお願いします。以上です。
他にはよろしいでしょうか。はい、では、今週の聖句、聞く耳のあるものは聞きなさいと大声で言われたルカによる福音書8章8節より。今週の祈祷目標です。高齢者の健康が守られるように、信教の自由を守る日2月11日を覚えて、新型コロナウイルス化の収束を願って。以上で報告を終わります。
本日新しく